神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。ヘブライ人への手紙10章26節から31節まで、新約聖書の413ページになります。ヘブライ人への手紙10章26節から、もし私たちが真理の知識を受けた後にも故意に罪を犯し続けるとすれば、罪のための生贄はもはや残っていません。ただ残っているのは審判と敵対する者たちを焼き尽くす激しい人を恐れつつ待つことだけです。モーセの律法を破る者は、二三人の証言に基づいて、情け容赦なく死刑に処せられます。まして、神の子を足蹴にし、自分が聖なる者とされた契約の地を、汚れた者とみなし、その上、恵みの霊を侮辱する者は、どれほど重い刑罰に、値すると思いますか。復讐は私のすること、私が報復すると言い、また主はその民を裁かれると言われた方を私たちは知っています。生ける神の手に落ちるのは恐ろしいことです。主の手に落ちると題しまして、説教をお聞きいたします。
ただいまヘブライ人への手紙10章の26節から31節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ26節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。もし私たちが真理の知識を受けた後にも故意に罪を犯し続けるとすれば、罪のための生贄はもはや残っていません。ここには、故意に罪を犯し続けようとする人たちへの警告の言葉が述べられています。ここに言われている故意に罪を犯し続ける人というのは、一体どんな人のことを言っているのでしょうか。故意に罪を犯し続けると、そう日本語に翻訳されている言葉は、もともとのギリシャ語の聖書を直訳しますと、意識的にずっと罪の状態の中にとどまり続けるというふうに書いてあります。すなわち、気がつかないうちに罪を犯してしまったとか、神様を知らないので罪をつい行ってしまうというのではなくて、はっきりと神様の憐れみと愛を知らされて分かっておりながら、それでも罪を犯し続けるというようなあり方が考えられています。こういう意図的に罪を犯すような姿というのは、例えば旧約聖書の中で民数記15章の27節から31節にかけて述べられているようなことに重なると言っていいと思います。旧約聖書の民数記15章の27節から31節をお聞きいたします。旧約聖書の239ページです。旧約聖書239ページ、民数記の15章27節からお聞きいたします。 もし個人が誤って罪を犯したときは、一歳の雌に一匹を食材の捧げ物として捧げなさい。祭司が誤って過失の罪を犯した人のために、主の御前に贖いの儀式をすると、彼の罪は許される。イスラエルの人々のうち、その土地に生まれた人も、あなたたちのもとに寄居する者も、誤って罪を犯した場合には、同一の指示に従う。ただし、土地に生まれた者であれ、寄居者であれ、故意に罪を犯した者は、主を冒涜する者であり、その人は民の中から断たれる。彼は主の言葉を侮り、その命令を破ったのであるから、必ず断たれ、その罪責を負う。で、ここでは、誤って罪を犯してしまった、そういう過失の罪と、故意に御言葉を侮って、その命令を破ってしまう故意の罪とが区別されて考えられています。で、この民数記で考えられている、主の御言葉というのは、これは旧約聖書の律法のことですが、今日私たちが聞いているヘブライ人の手紙では、律法を破るとか守るとかいうことが考えられているのではありません。もし私たちが真理の知識を受けた後にも故意に罪を犯し続けるということが問題になっていますが、この真理の知識というのは、このヘブライ人への手紙の中でここまで何度も語られてきた、人間とは違う大祭司がいてくださるのだということを知る知識のことを指しています。すなわち、ヤギや羊や牛といった動物の血を犠牲として神様に捧げる人間の大祭司と違って、まことに清らかなご自身の血を一度限り十字架の上に流して捧げ物としてくださった、それによって私たちの罪の贖いとなってくださったまことの大祭司である主イエスキリストがいてくださる、でそのことが、ここで真理の知識と言われている事柄の内容です。主イエスがこの私たちのために十字架にかかってくださった、そしてそのキリストの血潮によって私たちの罪が神様に許されている、でそういうことを知らされながら、その主イエスの贖いの御業を他の行いや事柄やものによって代わりが効くかのように思って軽んじてしまうということが、故意に罪の中にとどまり続ける状態というふうに言われています。要するに、私たちのために十字架にかかってくださり、私たちの罪を清算して新しく生きていいのだと、そう言ってくださっている主イエスがおられるのに、その主イエスの御業を十分でないものかのように考え、それ以上に、私たち自身が自分の思いや行いによって清いものでならなくてはならないかのように考えてしまうということが、ここで言われている故意に罪の状態にとどまり続けるということなんです。で、これは私たちの感覚からすると大変不思議なことのように感じられるかもしれません。自分自身が清くなくてはならないのだと、そう思う人というのは、本人とすれば大変真面目に神様の事柄、あるいは清さということを考えているつもりなんです。ところが、実際にはそういうありようの中に、故意に罪の中にとどまってしまうことの糸口が隠されているんです。どうしてか。それは、人間の大祭司が罪のために十分な捧げ物を捧げることができなかったと前に言われていたのと同じ理由です。人間というのはどうしても 罪を犯してしまう、そういうところがあります。自分の決心とか自分の思いとか自分の行いによって人間は本当に清らかになるということができない、そういうところがあるのです。で、私たち人間が自分たちでは自分たちのことを清めることができないから、できなかったからこそ、神様は人間ではない、このヘブライ人への手紙であればメルキゼデクのような大祭司、誠の大祭司を送ってくださったのです。で、それが神様が私たちに表してくださった真理です。私たちには誠の大祭司となってくださる主イエスがいてくださる、その事実を知るということが神様が私たちに表そうとしてくださる真理なんです。神様が大祭司である主イエスの贖いの技によって私たちの罪を許してくださっている、そして私たちがそのことを信じて許されたものにふさわしい新しい生活を始めるようになる、そう望んでくださっていることを知るのが真理の知識を受けるということです。で、これは聖書全体に言われています。この手紙の中だけではありません。例えば使徒パウロが弟子のテモテに宛てて書いたテモテへの手紙というのがありますが、その第一の手紙の2章4節のところにはこんなふうに記されています。テモテへの手紙1の2章4節、新約聖書の385ページですが、そこを開くとこんなふうに書かれています。385ページ。テモテへの手紙1、2章の4節です。神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。ここにも真理という言葉が出てきますが、この真理もヘブライ人への手紙において述べられているのと同じ、主イエスの犠牲の血によって私たちが罪を許され救われた者としての新しい生活を始めることが許されているという、その事実を語っています。で、今日私たちが聞いている箇所、ヘブライ人への手紙の箇所というのは、そういう神様がなさっている真理の御業、それを無視して罪の中にとどまり続けようとする人間の在り方がどんなに不毛な結果につながるかということを教えようとしている箇所なのです。29節のところにこんなふうに言われていました。まして神の子を足毛にし、自分が聖なるものとされた契約の地を汚れたものとみなし、その上恵みの霊を侮辱する者はどれほど重い刑罰に値すると思いますか。で、神の子を足毛にするというのは原文だと神様の一人を踏みつけにするというふうに書いてあります。主イエスを軽んじるということですけれども、それはその後に今度は私たちのために、キリストが流してくださった尊い血潮を汚れたものとみなすことだというふうにも言われています。イエス様が十字架の上で流された血を軽く考える、で、それによって私たちは主イエスの御業を踏みつけてしまうんです。契約の血を汚れたものとみなすという非常に強い言葉に翻訳されていますが、実際にはここで言われている人は必ずしも自分がイエス様のことを汚いとか汚らわしいというふうに考えているつもりではないかもしれません。というのは汚れたと訳されているこの言葉はもともとは共有するとか共通するというふうにも訳される、むしろそっちの方が普通な文字が書いてあるからです。使徒言行録の2章44節のところにペンテコステの出来事によって教会が地上に始まったその最初の頃の様子として、信者は皆一つになって全てのものを共有にしていたということが言われますが、あそこに出てくるものの共有というのが まあ、実は同じ文字が今日のところで汚れたというふうに訳されている言葉です。私たちを清めるためにせっかく主イエスが流してくださった尊い血潮で、その血潮によって私たちは神様の前に罪を清算していただいて新しい生活を生きてよいというふうにされているので、まあ、それで新しい契約の地なのだとここで言われているんですが、そのシエスが流された地を特別なものとは思わないで、私たちの体内にも流れている普通の人間の地と同じように考えてしまう、私たちと共通のものだと考えてしまうことが、実はここで言われている契約の地を汚れたものとみなすということなんです。でそしてさらにその後に、その上、恵みの霊を侮辱するという言葉も、ね、続けて語られます。主イエスの十字架の出来事が、この私のために起こったことだと、そう信じるというのは、人間が無理やりそう思い込むというふうなことではありません。聖霊が働くことで私たちは本当に、イエス様の御業がこの私のためのことだったのだと、信じることができるようにされます。ですから聖霊、ここには恵みの霊と書かれていますが、与えられている聖霊を侮辱し軽んじてしまうものというのは、決してイエス様の御業に預かることができなくされてしまうんです。ここで侮辱するというふうに言われている言葉は、聖霊に対して傲慢で無礼なあり方をするとか、横柄に振る舞い不尊な態度を取るというふうに書かれています。無法者とか乱暴狼藉を働くようなあり方というのが考えられているようです。神様がせっかく十字架の出来事を信じていいのだ、それによってあなたは本当にあのイエス様の血によって、私はあなたを、清められたものとみなすと、そうおっしゃってくださっているのに、そのような聖霊の示しを私たちが横に退けてしまう、そんなことは決して関係ないというふうに生活してしまうことが、ここで恵みの霊を侮辱するというふうに言われていることです。したがってキリストが十字架の上で流してくださった血潮を特別なものとは思わない、そして聖霊の働きについてもこれを顧みて感謝しようとしないあり方を取ってしまうということについて、ここでは厳しい警告が語られているんです。でそれはもしそんなあり方をしてしまったら、もはやその人を取りなす神様の御業とその人が何の関わりもないものになってしまうからです。でこれを逆の側から裏返しに言うならば、もともとが罪人であって神様に背中を向け神様抜きで生きてしまうことが当たり前であったような私たちを、神様の方に向き直らせて、そして神様の保護と導きを信じて生きるような新しいあり方を取らせてくださるのは、主イエスの十字架の贖いの御業と、またそのことに私たちを招いてくださる聖霊の働き以外にないということなんです。ところがその主の十字架の御業を、私たちの普通の私たちの世界で普通に起こる人間の死の出来事と同じように考え、聖霊の働きを無視するようなあり方に対して大変厳しい警告が語られている。それが今日のところです。で実は今日の箇所というのは、これはっきり警告の言葉なのだというふうに聞き取っておくことがとても大事なポイントになるだろうと思います。というのも、この箇所の言葉というのは、今日お感じになっていらっしゃる方おられるかもしれませんが、これ新約聖書全体の中でも最も厳しい言葉が語られている、最も険しい言葉が語られているうちの一つとして非常によく知られている箇所だからです。でこれは、罪の中に故意にとどまり続ける人への警告なんですが、しかし仮にこれをキリスト者全体に対しての裁きが語られているというふうに、誤解して聞いてしまうと、私たちは本当に、自分たちが希望を持てなくなってしまうことになるだろうと思います。繰り返しになりますけど、ここに語られているのは裁きではありません。 警告です。そして裁きと警告っていうのは似て非なるものなんです。警告というのは裁きに合わないように語られる言葉だからです。でしかもです、ここの警告が誰に向かって語られているかというのも実は非常に大切です。これはつい神様抜きで生きてしまう時がある、そういう多くのキリスト者たちにではなくて、故意に、つまり自分から罪の中にとどまり続けようとする人に向けられて語られている警告なんです。警告というのはさっき申し上げたように裁かれないように、その人がそういう意味では裁きに合わずにまだ立ち返るチャンスがある、そういう人に語られる言葉です。神様がまだその人を見限っておられないからこそ警告の言葉が語りかけられるわけです。ところがここではです、故意に罪を犯し続け、罪の中に自分でとどまり続けようとする、そういう人に向かっても警告が語られている、立ち返っていいのだということが語られているということは、神様の忍耐というのはどれほど大きなものかということがここに表れているのではないでしょうか。そしてそれだけにここに警告が語られているのだということに気がつかされる、その時私たちは神様の忍耐のように平然とあぐらをかいているのではなくて、その神様の憐れみの大きさに本当に感謝しながら、主イエスの十字架の御業を心から褒めたたえ、そして主によって罪が清算され清められた新しい生活に私たちが立たされていることを信じて、主に従う歩みを始めるということが願わしいことではないかと思います。で、まさしく私たちがそういう方向に悔い改めるために、神様は忍耐して裁きを先延ばしになさり、警告を語ってくださっているんです。今日の言葉というのは、多くのキリスト者が痛みを覚えずに聞くのは難しいだろうと思います。私たち自身、自分を振り返ってみますと、しばしば主イエスを忘れ、神様抜きで自分の思いだけで暮らしてしまうような、そういう時があるんです。神様が本当に私たち憐れんで、イエス様の十字架の出来事をこの世に起こしてくださって、そしてそれが事実として起こっていて、私たちが許しのもとに置かれている、そのことを知らされて、なお私たちはそのイエス様のことをいつも覚えて生きるのではなくて、自分の思いに任せて生きようとする頑なさを持っています。しかしそういう頑なさを打ち破って、私たちが主イエスのことを繰り返し気づかされながら主に従って生きる、そういう新しい生活ができるようになるとすれば、それは私たちの思いの強さではなくて、聖霊の働き、聖霊の恵みの働きによるんです。ですから今日のところというのは、神様の恵みの霊、聖霊がどうかこの私の上にも臨んでくださいますように、そしてこの私を主イエスキリストに結びつけてくださり、主の十字架の贖いのもとにあるものとして、この私を生かしてくださいますようにという祈りに向かって私たちを招いている言葉と言えるのではないでしょうか。そのように祈り、そして主の御業を心から讃え生きる幸いなものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは本当に深い憐れみと、また本当に大きな忍耐を持って私たちをご覧になり、この世界をなお持ち運んでいてくださることを知らされ感謝をいたします。この世界には本当に多くの人間中心の罪があり、そしてそのために多くの人々が傷ついたり亡くなったり、あるいは苦労してこの時を過ごしたりしています。その一つ一つを 私たちは忍耐の小さいものですので、すぐに裁きのように考えたり、あるいは自分自身が周りの人たちや物事を裁いたりしてしまいがちですが、あなたはなお悔い改めを待ち望んでくださり、主イエスキリストの十字架をこの世界に教会を通して指し示しながら、なおあなたの憐れみを知って悔い改めるように私たちを待ち望み支えていてくださることを感謝いたします。召されたキリスト者とされている私たちですら、自分自身の生活を振り返ると十分に主に感謝し従っているとは言えずに、しばしば過ちを犯し、神様抜きで自分の思いを先立たせて歩んでしまうことが多くあるかと思います。しかしこのような私たちの中にも、あなたは御言葉を与えてくださり、また霊の働きによってその御言葉を私たちの中に住まわせてくださり、私たちがあなたの御言葉に養われ、主に従う在り方をするように招いていてくださることを感謝いたします。どうか私たちがそのようにあなたの御業によって形作られた新しい自分自身を感謝して受け取りながら、この世界にあって私たちの隣人を覚えて祈り、また使えるものとしての在り方を新たにしてくださいますようにお願いいたします。どうか私たちを聖霊によって導き、主に従うものとさせてください。覚えながらもこの礼拝に集うことができずにおられる方々、またこの礼拝を忘れておられる方々も、どうかあなたが今日それぞれの場所にあって、主イエスキリストの真実な御業のもとに置かれた者たちとして、お一人一人を支え導いてくださいますように、次の主の日にみんなで集まってあなたをたたえ、また御言葉を聞き礼拝を捧げて歩み出すことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。